根性与えられました御言葉は、ルカによる福音書1節から7節です。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令に、特であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するために各々の自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身もごっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘメにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。お祈りいたします。貝羽桶の中にと題しまして、使徒俊介牧師より説教をお聞きしたいたします。
ただいまルカによる福音書2章の1節から7節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリギウスがシギア州の総督であったときに行われた最初の住民登録である。その頃というふうに始まっていますが、一体いつの時代のことを指しているのでしょうか。前の方を遡って読んでいきますと、一章の五節、始まってすぐのところですが、そのところにユダヤの王ヘロデの時代という言葉が出てまいります。その頃っていうのはどうもこのことを言っているようなんです。したがってこの2章の1節というのは、ユダヤのヘロデの時代、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たのだ、そういうふうに言っていることになります。このところにはユダヤを統治していた王であったヘロデ、そしてこのユダヤはローマ帝国の属国でしたので、ヘロデ王の上にはローマから送られたシリア方面を総督し総乱している総督がいたわけです。それがキギニウスという人物です。そしてキギニウスの上にはローマ帝国の皇帝アウグストゥスがおりました。そんなふうにここにヘロデ、そしてキギニウス、アウグストゥスという当時のユダヤを三重に支配していた支配者たちの名前が出てきます。この福音書を表したルカは歴史家であるとよく言われますけれども、ルカはですクリスマスの出来事が決して美しいおとぎ話や神話のような作り話ではなくて、歴史の中で確かに起こった事実であるということを、このように歴史上の人物の名前を出すことで伝えようとしているんです。クリスマスの出来事というのは決して心温まるエピソードのようなものではなくて、今日までつながってくる歴史上の一つの出来事であった、そのように聖書は語ろうとするんです。でもっともここに名前が出てくるアウグストゥス、キギニウス、あるいはヘロデにとってはクリスマスの出来事というのはそんなに重大なこととは思わなかっただろうと思います。 当時の世界の歴史を動かしていた統治者や政治家であった彼らにしてみれば、歴史が大きく動いていく、その中で自分たちこそがそれを動かしているんだという思いがあったに違いありません。ベツレヘムの一軒の宿屋の家畜小屋で起こったことなど、おそらく耳に入らなかったに違いないのですが、仮にこのことが耳に入ったとしても、まことに些細な歌方の出来事ぐらいにしか思わなかっただろうと思います。まさかこの出来事が2000年以上も経って世界中で語り伝えられるようなことになるとは夢にも思わなかっただろうと思うのです。ローマ皇帝やローマ総督たちは非常に重大なことを自分たちではしているつもりでした。このところに住民登録をせよという勅令が出されています。で、これは今日風に言えば住民基本台帳を整えるという作業でした。で、この台帳をもとにして人頭税を取り立て、そしてこの台帳に従って兵隊を徴収し、そしてまたこの台帳に従って帝国内の街道を作る労役に人々を駆り出そうとした、そういう基本的なデータとなるのがこの住民台帳です。皇帝アウグストゥスはこの政策によってローマ帝国に強い軍隊を整えていきます。そして今日でも世界史の中でパックスロマーナとかローマの平和と呼ばれる戦争が少なかった時代を作り出すことに成功していくんです。しかしこれはローマの平和というふうに言われますけれども、しかし実際の中身は力ずくの統治でした。暴力の前に人々をひざまずかせる、それがこのローマ皇帝が行ったことです。ですからローマの平和というのは、平和とは裏腹に実は暴力が幅を利かせている時代なんです。そしてこの最初の皇帝アウグストゥスに限らず、歴代のローマ皇帝たちは軍事力にものを言わせて人々を屈服させ、自分を神として拝むということを帝国内の人々に強要するようになりました。後の時代のことですけれども、ペトロやパウロをはじめとしたキリスト教の使徒たちのほとんどはこのローマ皇帝を神として拝むということを拒否したために、当時の言い方では無神論者と言われて捕らえられ、そして殉教の死を遂げていった、そういうことが起こっています。平和を乱すと言いながら、権力者はしばしば暴力により頼みます。力ずくで相手を打倒して滅ぼすことで自分の望む平和が訪れると考えます。で、これは実は今の時代も同じだろうと思います。歴史の中で繰り返し起こることというのは、支配者が平和を語りながらそこで暴力が振るわれるという出来事です。そして平和の名のもとに想像もしなかったような恐ろしい破壊が起こり、多くの人々が傷つき命を失っていきます。2000年前と今日で、その点はほとんど変わりがありません。2000年経っても人間は賢くなることができずにいます。しかしです、そういう地上のありさまに、私たち人間以上に深く御心を痛め、そして行動を起こしてくださる方がいらっしゃるのです。で、この方は天上で天使たちに囲まれて、ご自身だけで楽しく美しい時を過ごしておられるのではありません。地上の悲惨な様子をご覧になって、御心を痛め、そしてこの地上のただ中に下ってきてくださいます。クリスマスの出来事、すなわち御子イエスの誕生の出来事というのは、神様が この世界に生きる私たち人間のために行ってくださった決定的に重大な始まりの出来事です。クリスマスというのは毎年やってきますけれども、この時に私たちは一つの歴史がこの世界に始まったということを見聞きするんです。御子イエス・キリストがこの世界のただ中に下ってきてくださって、私たちの間に宿られ、あなたと一緒に生きてあげようと御言葉を親しくかけてくださる、その歴史の始まりがクリスマスの出来事です。私たちは毎年クリスマスを祝うと申しましたけれども、毎年私たちはイエス様があなたと一緒に生きよう、そう呼びかけてくださる声を聞きながら、今一つの歴史の中を生きるようになっているんです。私たちはそのクリスマスの日曜日を目前にした一つ前の日曜日を今日過ごしています。最初のクリスマスにベツレヘムで起こった出来事を聖書から聞かされながら、この世界のために、また私たちのために起ころうとしている一つの歴史の始まりに思いを潜めて聞きたいと思うのです。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。ローマ皇帝から勅令が出て、そしてキリギウス以下ローマの当局者たちがその勅令に従うように人々を促します。当局者たちにせき立てられるようにして、人々はみんな自分の本籍地へと帰っていって、そこで登録を行います。中にはヨセフのように先祖の土地から遠く離れた場所で生計を営んでいる人たちも少なくありません。で、そういう人たちは今いる町や村の役所に届ければいいのではなくて、もともとの出身の自分の部族の一員として数えてもらうために長い旅をしなくてはなりませんでした。で、そもそも当時は今日のように市民生活を保護するための役場などどこにもなかったからです。ヨセフは身重の妻マリアを伴ってガリラヤの村ナザレを出てベツレヘムへと向かいました。3節から5節に記されているのはそういう消息なのです。3節から5節を読みします。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリレアの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。ナザレというのはユダヤの国の北の方にある土地です。そしてベツレヘムというのは一番南の方にある土地です。国をほとんど全部通り抜けるような形でヨセフとマリアは旅をしなくてはなりませんでした。で、今聞いたこの3節から5節のところをここを読んでおりますと、ユダヤの人たちは非常に従順に皇帝の勅令に従った、そんな印象を受けるかもしれません。皇帝の意向に従って人々が整然と移動し粛々と登録が行われたように感じられます。しかし現実にはそんなにスムーズであったはずはありません。突如としてローマ皇帝から出されたこの住民登録のお触れというのは、これを聞かされ従わされる人たちにとっては旗迷惑なもので、それぞれの予定を全く考慮されていない乱暴なものでした。ですからこの勅令が出されたとき、民の間には迷惑をした人も反発した人もいたに違いないんです。しかしそういうことはこの聖書には一切語られていません。で、聖書が語ろうとするのは、人間の命令に対して人間が何を考えたか、あるいはどう行動したかということではなくて、神様の御心と神様の行動がここに語られるからです。 国中が混乱をしてごった返していく、そういう中にあって神様は一組の夫婦、一つの家庭をお選びになってご自身の歴史の宿り場として用いてくださるんです。で、この家庭で妻であったマリアはこの時すでに臨月になろうとしていました。その状態で長い旅をすることには当然危険が伴ったに違いありません。しかし神様がその旅路を導き守ってくださいました。マリアは旅の途中で出産をしたのではありません。旅の目的地であるベツレヘムに到着をして登録も済ませた、そのところで産気づきました。これ決してたまたまそうなったというのではないのです。神様の保護の御手が置かれて、そしてマリアは守られてベツレヘムで子を産むというふうになっています。私たちは状況がうまく運んでいるときにはそこに神様の御手が働いているとはなかなか考えないところがあります。人間の計画が思い通りに進んでいるときにはそうなるのが当たり前のことであるように思ったり、あるいはたまたま自然にそうなっているのだと考えたりします。しかし6節と7節に述べられている出来事の上には確かに神様の顧みがあり、神様の保護の御手が働いているのです。6節と7節をお聞きします。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。登録を終えた彼らがまだベツレヘムにいるうちにマリアの月が満ち緑子が生まれたのだと聖書は語ります。いよいよお腹が大きくなってきて、とても長旅をして最後にガリレアの山地を登っていくことが無理だと判断したために登録を終えた後数日間ベツレヘムに過ごしていたのかもしれません。いずれにしても旅の途中ではなくてベツレヘムの町でマリアは初めての出産に臨みます。でその際出産場所とされたのはよく知られていることですけれども、牛や羊がいる家畜小屋でした。マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせたと言われている通りです。生まれたばかりの緑子は貝羽桶の中に寝かされました。それはこの貝羽桶の中に藁を敷き詰めるとちょうど緑子の背丈に合う即席のベッドとなったからでしょう。またこの緑子が布にくるまれたというこの布について、これが家畜小屋の片隅にあった有り合わせのボロ布のようであった、そんなふうに説明されているのを聞いたことがありますが、実はもともとの聖書を読みますとこの布というのは産着を表す柔らかな布という字がここに書いてあります。で当時の宿というのは特に庶民が泊まる宿は客同士が同じ座敷で雑魚寝するようなキッチン宿でした。でそこには産着みたいな気の利いたものは用意されていません。ですから緑子のイエス様を包んだ布というのはこれは両親がナザレからの長旅にもかかわらず用意して携えてきたものに相違ないんです。いつ使うことになるかわかんなくてもいずれ必ず必要になると考えて旅の荷物の一番底のところにでも大事にしまってきていたに違いありません。でその持ってきた用意がこのところで今用いられていくんです。でそれが布にくるんで貝羽桶の中に横たえられた緑子の最初の産着でありおむつでありベッドだったのでした。でこの誕生が宿屋の客間ではなくて家畜小屋で起こったということについては これが世の中を生きる上で経験させられる冷淡さの表れであるというふうに説明される場合がありました。人々がみんな自分のことに忙しく過ごしていたために、臨月の妻やその家庭には人々は場所を空けてくれなかったので、宿屋には宿れないで家畜小屋に泊めてもらったのだ、そんなふうに説明されることがしばしばあります。ですがここに使われている言葉に注意したい、特に文字に注意して読んでみますと、7節のところで宿屋には彼らの泊まる場所がなかったと訳されている宿屋という言葉は、実際には部屋とか座敷を表す、そういう文字がここに書いてあります。例えばこの同じ言葉がマルコによる福音書の14章14節のところにも出てくるのですが、そのマルコによる福音書の14章14節のところを見ますと、そこでは部屋というふうに訳されています。宿にはマリアたちの宿る場所がなかったというのと、部屋の中に出産に適した場所がなかったというのでは印象が全く違ってくるように思うのです。先ほども申し上げましたが、当時の宿は基金宿であって、泊まる人にはプライバシーがほとんどなかったんです。他の旅人も大勢同じ座敷に宿っていたに違いない。でそんな人目のあるところでは出産はできませんので、宿屋の方で気を利かせてくれて、他の客が立ち入らない場所として家畜小屋に臨時の出産場所を設けて安心して出産できるように手配してくれた、この7節の言葉、そんなふうに解釈できます。するとこの緑子の誕生の場面というのは、人々が関心を払わない中、冷淡さの中で放り出されるようにして起こったという出来事ではなくて、むしろ旅先の宿のことなのでいろんな支障はあったけれども、しかしそれでもその時の状況下で精一杯に緑子と母体に配慮がされた中でシエスがお生まれになった出来事というふうに受け止め直すことができるのです。この時代の新聞記事の一面に載るような大きな歴史の動きとしては、住民登録が行われ、そして為政者が着々と軍備を整えて戦争できる方向へと世の中を動かそうとしています。しかしそういうきな臭さが感じられる時代のただ中にあって、神様はもう一つの現実、もう一つの歴史を確かにここで始めておられるんです。ローマ帝国の力による平和、力ずくの平和ということが声高に叫ばれ、そして弱い者たちの権利や福祉が後回しにされていくような時代のただ中にあって、神様はもう一つ別の平和をこの地上に持ち運ぼうとなさいます。そこでは権力者が、あるいはこの世の富める者たちが恩恵を施すというのではなくて、貧しい者たち、社会の中で取り立てて注目もされないような人々が、しかし自分が置かれた状況の中で懸命に知恵を出し合い、今できることを精一杯に果たしながら、神様がそこにもたらしてくださる平和の道具となって働いていくんです。マリアもヨセフも、またこの二人を止めて宿屋の主人も、神様のご計画のうちに用いられて、神様がもたらしてくださる平和のために使える働き人とされています。しかしこういうことというのは2000年昔の聖書の記事の中だけに起きていることではないだろうと思います。今を生きている私たち、この時代のただ中でも、こんなふうに命名に与えられている今日の務めに真剣に向き合って、一生懸命に役目を果たそうとする無数の人々が生きているのではないでしょうか。そういう生活の一つ一つ、そういう働きの一つ一つは、 世の常のこととして見過ごしにされて、取り立てて光を当てられることはないかもしれません。けれども神様は、そんなふうにみんなで共に生きていくための営みの一つ一つをご存知であり、そしてその働きを神様の平和に使える道具としてくださり、世界が先へ先へと続いていくために必要な手の技として用いてくださるのです。そのような人間の奉仕が用いられて、御子イエス・キリストもこの世にお生まれになり、最初の産声を上げられました。このことに世の大方の人は気づかなかっただろうと思います。しかし私たちは今日この出来事を聖書に目を注ぎ、耳をそば立てたいんです。神様がなさる平和をきたらせる大きな技っていうのは、いつもそっとした形で始まります。私たちが日々行う小さな手の技も、また私たちが捧げる賛美も祈りも、神様の御前に覚えられ持ち運ばれています。私たちはそのことを感謝し、喜んで与えられている生活に使えるものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、2000年の昔、ヨセフとマリアがベツレヘムに着いたときに、あなたはこの家庭に救い主を幼子として宿らせ、母マリアから生まれるようになさいましたけれども、この誕生のためにいろいろな配慮が払われ、またそのために使える人々がいたことを聖書は語っています。世の中がきな臭く、戦争の噂が聞こえ、またさまざまな不自由さの影が忍び寄るただ中にあって、あなたは常に平らに生き、また共に生きるために使えようとするものを用いてくださろうとします。どうかここに集う私たちが今日あなたの御業に用いられる幸いな者たちとされますように。どうか私たちが行う一つ一つの手の技をあなたが清めてくださいまして、あなたの御業の一つとして持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に弱いものであり、無力を覚えることも少なくありませんが、しかしあなたはそのようなものの手の技を必要としてくださいます。どうか私たちがこの世界でみんなで共に生きるために、自分にできる精一杯の生活を営んでいくことができますように、どうぞ一人一人をあなたが顧み支え歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。